5、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 6、富士見市いじめ防止サポーター制度。いじめのない子どもの笑顔あふれる町富士見、随時募集。問い合わせ子育て支援課、内線340。現在の認定状況。病院、接骨院、金融機関、商店、塾、郵便局など。青少年関係団体、地域子ども教室、保育園、NPO 団体など。160事業所、33団体。市では、いじめ問題を学校だけの問題とせず、市全体の問題として捉え、いじめの根絶を目指しています。市内の事業者、団体の皆さんを、いじめ防止サポーターとして認定し、ポスターやステッカーの掲示をはじめ、さまざまないじめ防止の活動にご協力いただいています。子どもたちへの働きかけ。日頃から子どもたちへ声掛けをし、変わった様子がないか見守る。少しでも変だなと思ったら声をかける。お客様、市民への働きかけ。サポーターのステッカーやポスターを店舗や車などの目立つところに貼る。事業所のホームページやチラシなどにいじめ防止に関する文言を加える。従業員・会員への働きかけ。日頃から子どもと一緒に学校や友達のことを話題にして、子どものわずかな変化も見逃さないように心がける。家族や近所でいじめ問題を話し合い、地域全体でいじめ撲滅を目指す。いじめ防止サポーター制度に登録すると、サポーター認定証の交付やステッカーの申請を受け、富士見市いじめ防止サポーター認定事業所の名称を使用できるようになります。いじめ防止に関する情報やいじめ防止サポーター事業者団体一覧は市ホームページに掲載しています。地域の皆さんの気づきや声掛けでいじめを根絶していきましょう。いじめ防止サポーターは随時募集をしています。ぜひ登録をお願いします。サポーターの皆さんの取り組みを紹介します。登下校の子どもたちの様子などを気をつけて見るようにしている。全営業者へステッカーを貼り付けている。ネットパトロールを実施している。従業員へいじめ防止意識の啓発をした。自社ホームページにいじめ防止ロゴマークを掲載した。ブログや社内報でいじめ防止を PR した。サポーター通信を待合室や事務室に掲示している。7カ国語の情報誌でいじめ防止を PR した。団体のイベントにていじめ防止チラシを作成・配布した。店頭に貼られたステッカーの写真があります。富士見市いじめ防止サポーターとあり、ふわっぴーのイラストと子どもの笑顔あふれる町富士見と書かれています。写真終わり。いじめ防止サポーター放課後児童クラブの取り組みを紹介。 NHK E テレのいじめをノックアウトでいじめ防止の取り組みが紹介された。 いじめ防止標語を子どもたちと考えた。いじめの関連本を題材にして子どもたちと話し合いを実施した。保護者への手紙にいじめ防止への取り組みを掲載した。子どもたちと話し合いポスターを作成した。団体が作成したいじめ防止チラシの写真があります。富士見市青少年育成推進員の会、みんなでいじめ防止に取り組みましょうと書かれています。写真終わり。7、平成29年4月から介護予防日常生活支援総合事業が始まります。問い合わせ高齢者福祉課内線391、健康増進センター電話049-252-3771。介護予防日常生活支援総合事業とは、総合事業は高齢者がいつまでも住み慣れた地域で生活ができるよう、要介護状態となることを予防するための取り組みであり、高齢者の多様なニーズに対して地域全体で支え合っていけるよう市の事業として位置づけられました。2025年平成37年には団塊の世代が75歳以上となり、単身高齢者や高齢者のみの世帯が増加していくことが予想されるため、多様な主体による多様なサービスの充実が必要不可欠となります。これまでと何が変わるの？現在介護保険で要支援1、2の認定を受けた方が利用する介護予防給付のうち、訪問介護ホームヘルプサービスと通所介護デイサービスは全国一律の基準に基づくサービスから、市が実施する事業の訪問型サービスと通所型サービスへ移行します。また65歳以上の方は介護保険の認定ではなく、心身状態を確認する基本チェックリストとケアマネジメントによりサービスを利用することができるようになります。介護予防日常生活支援総合事業、介護予防生活支援サービス事業、対象介護保険の要支援1、2の認定を受けた方、基本チェックリストで対象と判断された方。内容、訪問型サービス、通所型サービス。一般介護予防事業、対象、すべての65歳以上の方。内容、介護予防のためのはつらつ教室、パワーアップ体操、ホット安心健康相談など。開始に向けた取り組み。現在市では事業開始に向け2つの大きな目標を定め準備を進めています。介護予防の推進。介護予防とは、住み慣れた地域で生き生きと自分らしく生活できるよう、心身の衰えを予防回復しようという活動のことを言います。運動や趣味、ボランティアなど、その方に合ったさまざまな介護予防が行えるよう、サービスの充実に向けた検討をしています。多様な生活支援の充実。要支援1、2の認定を受けた方や基本チェックリストで対象と判断された方は、日常生活での困りごとや外出などに対する多様な支援が必要です。このため、事業所による既存の介護保険サービスだけでなく、 多様なサービスの充実に向けた検討をしています。詳しい事業内容は現在検討中ですので、決定次第お知らせします。なお、65歳以上の方へ今後ご案内を送らせていただく予定です。
8、国民健康保険後期高齢者医療からのお知らせ。問い合わせ、保険年金課、健康保険係、内線314、国民健康保険、老人医療係、内線321、後期高齢医療。6月スタート、国民健康保険の特定健康審査と、後期高齢者医療の健康審査。生活習慣病の早期発見、予防、健康の保持のため、特定健康審査や健康審査を受けましょう。該当の方にはピンク色、国民健康保険、または黄色、後期高齢の封筒で受診券を郵送しています。検診期間、6月1日水曜から11月30日水曜。持ち物、保険証、受診券、自己負担金1000円。検診機関、富士見市、富士見野市、三好町指定の医療機関。国保加入者で、パート先など雇用先で、労働安全衛生法に基づく事業主検診を受診した方は、その結果を保険年金課へ持参してください。40歳から74歳の方で未受診の方には、通知や電話で受診状況の確認をする場合があります。検診の結果、生活習慣の改善が必要と思われる方には後日、特定保険指導の案内が届きますので、ぜひ有効活用してください。健康保険組合など社会保険に加入している方は、加入の保険者へお問い合わせください。埼玉県後期高齢者医療歯科健康審査が始まります。昭和15年4月2日から昭和16年4月1日生まれの方で、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は無料の歯科検診が受けられます。期間は7月1日金曜から平成29年1月31日火曜までです。詳しくは埼玉県歯科医師会後期高齢者医療広域連合から6月中に届く案内をご覧ください。問い合わせ、埼玉県後期高齢者医療広域連合給付課、電話 048-833-3130。 人間ドックについて、1年度に1回人間ドック検査料の補助を行っています。対象、受診日に30歳以上で納期到来分の国民健康保険税後期高齢者医療保険料を完納している方。費用、自己負担額7550円、検査料34452円から補助。申し込み、保険年金課で受診票と問診票の交付を受け、市内の指定医療機関で予約し、受診してください。人間ドックの受診は、特定健康審査を兼ねますので、どちらか1回のみ受診してください。ふわっぴーのイラストがあり、吹き出しが2つあります。1つ目、特定健診とがん健診、同時に受診できます。がん検診について詳しくは健康増進センター、電話 049-252-3771 にお問い合わせください。2つ目、国民健康保険の特定健康審査を受診した方の中から抽選で合計80人にプレゼント。健康は快適な眠りからをテーマに、富士見市特選快眠グッズ詰め合わせをプレゼントします。この機会にぜひ受診してください。対象、 国民健康保険特定健康審査を初めて受診した方、または3年以上続けて受診された方、40歳から70歳代の各年代20人、合計80人。当選の発表など、当選者の発表は商品の発送をもって変えさせていただきます。商品発送は平成29年3月頃を予定と書かれています。埼玉県国民健康保険のマスコット、健康守るくんのイラストがあります。9。平成27年度、まちづくり寄付金の状況をお知らせします。問い合わせ、政策企画課、内線234。富士見市まちづくり寄付制度は、本市を応援してくださる個人や団体からお寄せいただいた寄付金を基金に積み立て、寄付の目的に応じた事業を行う際に活用させていただく制度です。平成27年度は1227件、総額1839万1950円の寄付金をお寄せいただき、子どもを育むまちづくりのための事業として、子ども大学富士見、子どもスポーツ大学富士見、子ども芸術文化大学富士見、および文化の森公園遊具交換設置工事の4事業に、575万円を活用させていただきました。皆さんの温かいご支援に感謝申し上げます。まちづくり寄付制度の詳細は、市ホームページをご覧ください。文化の森公園の遊具の写真があります。平27年度、まちづくり寄付金及び基金の内訳。表です。事業の種類、平成27年度、件数、寄付収入額、基金取り崩し額、前年度までの基金積立額、平成27年度末、基金残高の順。寄付金の使途、5つあります。子どもを育むまちづくりのための事業、531件、712万3000円、575万円、381万4560円、518万7560円。健康及び福祉を増進するまちづくりのための事業、153件、211万5950円。例、202万3000円、413万8950円。障害学習を推進するまちづくりのための事業、19件、30万円。例、11万円、41万円。安心で安全なまちづくりのための事業、151件、209万1000円、例、38万3146円、247万4146円。その他、市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業、373件、676万2000円、例、337万4828円。1013万6828円。承継。平成27年度。件数。1227件。寄付収入額。1839万1950円。基金取り崩し額、575万円。前年度までの基金積立額、 970万5534円。平成27年度末基金残高2234万7484円。基金・預金・利子。寄付収入額3427円。基金取り崩し額記載なし。前年度までの基金積立額記載なし。平成27年度末基金残高3427円。合計寄付収入額1839万5377円。基金取り崩し額575万円。前年度までの基金積立額970万5534円。平成27年度末基金残高2235万911円。表終わり。寄付者は1216の個人・団体からとなり、件数は寄付金の使途を寄付者1人につき2事業を選択した場合2件としています。子どもスポーツ大学ふじみ、子ども大学ふじみ、子ども芸術文化大学ふじみの写真があります。
10. 災害時、要援護者登録制度のご案内。災害時に自力避難が困難な方へ、問い合わせ、福祉課、地域福祉係、内線、333。市では、災害が発生したとき、支援が必要な高齢者や障害者の方などを対象に、安否確認や情報提供、避難誘導など、地域の皆さんと共に地域での助け合いの仕組みを作るため、災害時要援護者登録制度を設けています。登録対象、援助する方がいなく、自力避難が困難な居宅で生活する次の1から5に該当する方。1、一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の方。2、日中一人暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯の方。3、介護保険の要介護認定2以上の方。4、障害者手帳を所持している方。5、その他災害時要援護者として市長が認めた方。登録方法、富士見市災害時要援護者登録申請書に記入し、福祉課へ提出してください。随時受付しています。申請書は、福祉課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、富士見市社会福祉協議会、または市のホームページから入手できます。支援内容、緊急時の情報伝達や避難誘導、安否確認などの支援活動をスムーズに行えるように、支援機関と登録者情報の共有、活用を図ります。平常時には、支援機関の方が登録されている方のお宅を訪問して、身体の状態、災害時の避難支援方法などについて確認を行います。個別計画の作成。災害時には、地域の支援機関の方などが協力して、避難誘導、安否確認などの支援を行います。災害時、要援護者登録制度の流れ。流れ図です。1、災害時、要援護者台帳への登録申請。支援を希望される方。要援護者から市役所福祉課へ矢印。2. 情報提供、市役所福祉課から支援機関、町会、民生委員、児童委員、地区社会福祉協議会、自主防災組織へ矢印。 3. 個別計画の作成。支援機関と支援を希望される方へ双方向の矢印。4. 災害時の安否確認、避難支援、普段の見守り。避難支援者、隣近所の方などから支援を希望される方へ矢印。支援機関と避難支援者、双方向矢印、地域協力、流れず終わり。11、商店街空き店舗出店支援事業補助金のご案内。空き店舗を利用し、商店街のにぎわいを創出する新規出店者を支援します。問い合わせ、産業振興課、内線253。市では、市内商業の振興策として、商店街の空き店舗を活用して創業する新規出店者等に対して、店舗の改装工事費や賃借料の経費の一部を助成します。対象、出店区域の商店会の推薦を受けている次のいずれかの事業者。1. 商店街など、商店街振興組合、事業協同組合、任意団体。2. 新規出店者、個人または法人。対象物件、過去に商業用店舗として使用された実績があり、3ヶ月以上継続して空き店舗となっている商店街区域内の賃貸用物件。ただし、次のいずれかに該当する物件は除く。1. 大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント。2. 店舗部分が3階以上にあるもの。3. 店舗兼住宅の場合は、住宅部分と店舗部分が明確に区別できないもの。対象事業、2年以上の継続営業が見込まれる次のいずれかの事業。1. 商店街などが実施する共同事業。2. 新規出店者が行う小売業、飲食業またはサービス業。3. 商店街などまたは新規出店者が行う事業で、商店街の振興及び地域の活性化に寄与すると市長が認める事業。補助金額、補助対象経費、改修などに要する経費、補助率3分の1以内、補助限度額30万円、補助期間初年度のみ1回、賃借料、敷金、礼金を除く。補助率、2分の1以内。補助限度額、月5万円。補助期間、12ヶ月間以内。補助限度額、1件につき90万円まで。受付期間、随時受付。予算がなくなり次第終了。交付決定前に改装工事などの着工をしてしまうと、助成の対象となりません。必ず交付決定後に工事を始めてください。申請書の配布、産業振興課で随時配布します。市ホームページからも入手できます。12. 熊本地震被災地への義援金について。義援金箱を設置しています。市内公共施設6カ所において、熊本地震災害義援金を受け付けています。お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社埼玉県支部を通して送金させていただきます。皆さんのご協力をお願いします。受付期限、6月30日木曜まで。設置場所、市役所正面玄関、鶴瀬西交流センター、富士見の交流センター、水穂台出張所、水谷東公民館、富士見市社会福祉協議会、 市民福祉活動センターパレット、問い合わせ福祉課地域福祉係内線333、富士見市議会議員互助会から。富士見市議会議員互助会では、4月21日木曜に熊本地震の災害義援金として10万円を日本赤十字社埼玉支部に送金しました。問い合わせ議会事務局内線165。富士見市職員から、市長、副市長、教育長をはじめとした市職員から集まった義援金総額728,545円を熊本県阿蘇郡西原村に送金しました。問い合わせ、職員課、内線218。13、防犯灯の LED 交換について。問い合わせ、道路治水課、内線409。これまで、器具不良や新規設置の場合のみ、LED 防犯灯を設置してきましたが、今年度から玉切れした防犯灯も LED 防犯灯に交換します。不点灯となっている防犯灯がありましたら、お手数ですが、防犯灯に設置してあるプレートをご確認いただき、防犯灯番号と設置場所の住所などをご連絡ください。14、住民票の写しなどの第三者交付にかかる本人通知制度。問い合わせ、市民課、内線306。住民票などの不正取得により、市民の皆さんのプライバシーが侵害されることを防ぐため、住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前登録したご本人へ通知します。対象、市内に住民登録のある方、市内に本籍のある方。登録方法、本人確認書類、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどを持参し、市民課で登録してください。費用無料。15、集団資源回収事務説明会の開催。問い合わせ、環境課、内線248。現在、集団資源回収に登録している団体及び新たに実施を予定している団体の皆さんに向けて説明会を開催します。集団資源回収とは、子ども会、PTA、町会や自治会などの地域団体が回収方法を決め、紙や缶などの資源を集めて回収業者に引き取ってもらうゴミの減量化、資源化の活動です。市では、集団資源回収を行っている市内の地域団体を支援するため、回収量に応じて奨励金を交付しており、主に地域団体の運営費、行事の開催費用などに活用されています。集団資源回収は、身近な環境学習の場として、子どもたちのものを大切にする心を育て、会員相互の親睦を深めたり、地域のコミュニティ作りにも役立ちます。一人一人がものを大切にする心を持ち、みんなで集団資源回収をはじめ、地域からリサイクルの輪を広げましょう。時、6月17日金曜午前10時。場所、市民総合体育館3階会議室。対象団体、市内に住所を有するもので組織される営利を目的としない団体で市長が認めたもの。今年度から新たに実施を検討している団体については、事前に環境課へお問い合わせください。
16、子どものことで悩んでいませんか？就学相談のご案内。 問い合わせ教育相談室、電話 049-253-5313。 小学校入学前のお子さんや在学中のお子さんの保護者の方を対象に、お子さんの心身の発達、小学校での学習や生活に関するご心配など、就学に関わる相談を行っています。相談は無料です。秘密は守られますので、安心してご相談ください。こんな悩みありませんか？集団に馴染めず、大きな集団の中では学習に取り組めないかもしれない。話し方が幼く、言葉の遅れがある。話の内容を理解するのに時間がかかる。じっとしているのが苦手で、集中して物事に取り組みにくい。物事に強いこだわりがある。基本的な生活習慣を身につけるのに時間がかかる。ある音を別の音で発音したり、抜かしたりし、正しい発音ができない。場所、教育相談室、富士見特別支援学校3階。申し込み、月曜から金曜、午前9時から午後5時に、電話でお申し込みください。17、税は納期限内にお納めください。問い合わせ、修税課、徴収処分グループ、内線365。税は納期限までに自主的に納付していただくことが原則となっています。納期限を過ぎると、本来の税額のほかに、延滞金も合わせて納めていただく場合があります。また、督促や催告などをしても納付がない場合は、差し押さえなどの滞納処分を受けることもありますので、納期限内の納付をお願いします。税はコンビニエンスストアで納付できます。税の納付は金融機関のほか、コンビニエンスストアでも納付ができます。納付できる場所は納税通知書をご覧ください。納税は便利な口座振替で、口座振替、自動払い込みは一度手続きをすると、以降は納期限日ごとに指定口座から自動的に引き落とされますので便利です。納期限ごとに金融機関の窓口に出向く必要がなくなり、納め忘れを防ぐことができます。ぜひご利用ください。窓口時間延長と土曜納税相談窓口のお知らせ。夜間納税相談、毎週木曜午後7時まで、祝日を除く。土曜納税相談、原則毎月第1土曜午前8時30分から午後0時30分。場所、修税課。18、J アラートの訓練放送を実施します。問い合わせ、安心安全課、内線445。災害時に国から送られてくる全国瞬時警報システム J アラートの緊急情報を防災行政無線を使用して市民の皆さんへお伝えする訓練放送を行います。市内56カ所の防災行政無線から次の内容で一斉に放送されます。訓練放送ですので慌てて避難などをすることのないようご注意ください。社会情勢や天候の状況により延期または中止になる場合があります。隣接する自治体でも同様の訓練放送が実施されます。実施日時、6月23日木曜午前10時15分ごろ。放送内容、こちらは 防災富士見です。ただいまから訓練放送を行います。緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。3回繰り返し。こちらは防災富士見です。これで訓練放送を終わります。防災行政無線のスピーカーの写真があります。19、市指定給水装置工事事業者、新規。問い合わせ、水道課給水担当。内線525。新規登録された給水装置工事事業者をお知らせいたします。給水装置工事事業者、森合設備。内容、住所、電話番号。白岡市千田の 862-4。電話、0480-53-3988。中央設備、川越市大和下広屋 1110-4。電話、049-298-6078。有限会社、有効設備、三好町大和北長井228。電話、049-265-8677。20、労働保険料及び一般拠出金の申告・納付について、問い合わせ、埼玉労働局労働保険徴収課、電話、048-600-6203。平成28年度の労働保険、労災保険、雇用保険、年度更新、及び石綿健康被害救済法の一般拠出金の申告納付は、6月1日水曜から7月11日月曜までです。5月末に発送予定の申告書、納付書を、同封のパンフレットなどを参考に、期間中にお早めに手続きを行ってください。21、月1、臨時農産物直売所。問い合わせ、産業振興課、内線243。市役所臨時農産物直売所は、毎月第3火曜に開設します。富士見市産の米、新鮮野菜、味噌などを販売します。レジ袋削減のため、買い物袋をお持ちください。時、6月21日火曜午前10時から午後0時30分。場所、市役所1階ロビー。販売者、富士見市農業研究団体連絡協議会。22、幼稚園等就園奨励費を支給します。問い合わせ、子育て支援課、内線341。幼稚園児のいる家庭に就園費、保育料などの一部を補助しています。対象、次のすべての要件に該当する方。幼稚園、子ども、子育て支援、新制度に移行していない、に通園している園児で、市内に住民登録のある保護者。平成27年分の所得申告を済ませている世帯の方。私立幼稚園は、新制度に移行する園と、現制度のままの園があります。市内では銀の鈴幼稚園、南畑幼稚園が新制度へ移行しました。新制度への移行に関しては、各園にお問い合わせください。申請手続き、幼稚園から配布される調書に必要事項を記入し、幼稚園に提出してください。6月中旬配布予定。 23、平成28年度児童手当特例給付金現況届を発送します。問い合わせ、子育て支援課、内線341。6月分以降の児童手当特例給付を継続して受給するために、平成28年度児童手当特例給付現況届を必ず提出してください。対象となる世帯には、6月上旬に児童手当特例給付現況届を郵送しますので、同封の返信用封筒で、6月30日木曜までに子育て支援課へ郵送で提出してください。届出に必要なもの、申請者の健康保険証の写し、厚生年金、共済年金加入の方、平成28年度所得証明書、平成28年1月1日に富士見市にお住まいでなかった方、その他、必要に応じて提出いただく書類、2月から5月分の児童手当特例給付は、6月15日水曜に指定の口座に振り込みます。抱き上げられて笑っている赤ちゃんの写真があります。行政情報終わり。